こんばんは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今夜もですね、楽しく真摯にお送りいたします。5月も終わってですね、上場企業の決算発表があらかた済んだ。まあ、ほとんど終わった今日この頃なんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私が属する会計士業界においてもですね、まあ最も忙しい時期はようやく過ぎたかなというところです。先日は愛知県の豊橋市などにですね、出張で伺って、こちらはまあ上場企業ではなかったんですけれども、会社法決算ということが必要になっていましてですね、そちらの監査の仕事にですね、伺って、まあ、のんびりというか、そうそうのんびりもしていられないんですけれども、まあ、しっかり仕事をしてきたつもりです。さて、それほど株価はですね、気にせず日々過ごしているんですけれども、まあ、たまに、株価情報などをですね、眺めてみても、さほど大きな動きは、まあ、少なくとも個人的には感じていない、昨今ではあるんですけれども、まあ、先週、なんか面白い、動きがあったものですから、今回はそれを取り上げたいなと思います。まあ、この話題での発端となりました人物はですね、前 FRB 議長のグリーンスパンさんですね。彼がですね、とある講演だったですかね、講演などでこのような発言をしたとのことです。このように伝えられています。まあ、中国株はいずれ劇的に収縮するであろうということですね。まあこんな一言がですね、グリーンスパンさんの口から飛び出すと、それが全世界にですね、波を打って伝わるというのですから、凄まじい影響力だなと思ったりするわけなんですけれども、まあそれが始まりとしてですね、結果的に中国株、アメリカの株式市場、そして日本株式にもですね、波及しまして大きく株価を下げたわけです。まあ、グリーンスパンショックかななんて個人的には思っていたんですけれども、まあ、そんな報道はなされませんでしたね。まあ、そもそも別にグリーンスパンさんがですね、株価を大きく、上げ下げできるなんてことはですね、まあ、短期的な思惑の結果として、思惑の動きの結果としてですね、株価に、変動は生ずることもあるでしょうけれども、まあ、本質的にですね、グリーンスパンさんが世界経済をですね、背負ったり投げ出したりするなんてことはですね、まあ、望んだとしてもできるわけではないということで、まあ、ここでですね、私たち人間の心理がですね、株価に反映されるという面では面白おかしい現象ではあるんですけれども、まあ、要はですね、実体経済に注目しなければどうしようもないですねというお話です。まあ、グリーンスパンさんのですね、発言に限らずですね、中国の株式市場の過熱ぶりについて報道する向きは、まあ、全世界にありますね。あまねく存在するわけで。で、当の中国当局、中国政府自体がですね、ちょっとこのままじゃやばいんじゃないの？なんとかソフトランディングに落ち着かせられないかななんていうふうに考えているらしいところを見ればですね、まあ、中国の株式市場、なかなかの波乱要因となってくれるような、状況ですかね。まあ、ある意味、根拠なき熱狂のですね、中国版です。で、これが、今回のですね、今回というか先週のグリーンスパンさんの発言がですね、数ヶ月前に起きた、まあ、いわゆる中国発の世界同時株安を連想させてしまったというふうに、まあ、分析する向きが多かったものですから、なるほどなというふうに思ったんですけれども、まあ、そのような連想がですね、また働きまして、アメリカ株式、総じて下げた。そして日本株も同時に下げた。まあそういった心の動きがですね、大きく市場価格を動かしてしまうというのは非常に面白いんですけれども、ただですね、恐怖に踊らされてしまうような、投資家、その恐怖感からですね、始まって、売ったり買ったりを繰り返してしまう投資家さんはですね、まあ大抵、大きな授業料のですね、請求書を受け取ってしまうということになってしまいかねませんので、注意が必要だなと個人的には思うわけです。まあ、ここから先は私の個人的なお話ではあるんですけれども、 まあ、今回の、その、グリーンスパンさんのコメントに端を発した、まあ、連想的なですね、ちょっとした小さ、小規模の世界同時株安なわけなんですけれども、今回の下げ、特に日本株式市場の下げはですね、ありがたかったかなというふうに思っています。と申しますのはですね、この数ヶ月間、ある会社にですね、企業に目をつけていたんです。有価証券報告書、去年の有価証券報告書を取り寄せて読んでみたりですね。で、今回の3月決算の、決算発表で用いられた決算短信、それもネットからダウンロードしてですね、読んでみたりしてですね。で、はたまた業界情報のですね、本なんかも買って読んだりして勉強したつもりになってですね、まあ、意外にいいんじゃないのかななんて思っていた会社があったんですけれども、いざ買おうとした時にですね、ガーッと上がっていっちゃったんですよね。株価が上がっていっちゃったんです。それで、どうも狙い通りの株価で買えそうにないなんて状況になってですね、非常に残念に思っていたところだったんですけれども、今回、まあ、好か不幸かよくわかりませんけれども、株価がぐーっと下げてくれたわけで、で、そこで、私のですね、手の届く範囲内に、まあ株価がですね、戻ってきてくれたんですね。まあお帰りなさいって感じでですね、まあ幾ばくかの買いを入れたところです。まあありがたいなと思いまして、買い注文を入れました。まあところで、このような形でですね、週末の下げを受け止めた私なんですけれども、グリーンスパンさんの発言はですね、概して私自身は個人的に好むところです。好きですね。なぜなら、良識に富んだ、発言というふうに私は考えているからです。数年前の IT 株バブルに臨んでですね、グリーンスパンさん、彼は、1990年代のですね、日本株、また土地投機バブルをですね、すごく研究されたというふうに聞いています。言うなれば、日本経済がですね、アメリカ経済の教師としての役割を果たしたと言ってもいいのではないでしょうか。まあ残念ながらそれはですね、反面教師という役割ではあったわけなんですけれども、まあグリーンスパンさんはですね、過去の歴史に学んでですね、アメリカの IT 株バブルもですね、まあそれなりに大きなショックではあったんですけれども、まあ見事にですね、まさにマエストロっていう感じで、まあアメリカ経済をコントロールしたというふうな評価を得ているわけで、まあそういう意味では実績、素晴らしいところがあるわけです。まあそういうところから考えればですね、バブルというのは、時を変え、場所を変えてあちこちで発生するものではあるわけなんですけれども、現時点においては中国に、特に危機感を覚えているということなんですよね。そしてその危機感は、グリーンスパンさんだけではなくてですね、まあ、例えば私の好きなところで言えばですね、ジム・ロジャーズ氏であったりですね、まあ、そして、最前も申し上げましたけれども、中国政府そのものがですね、なんとかこの熱狂ぶり、過熱ぶりをですね、穏やかに収めることができないかどうかと、まあ、心を砕いているところから見ても、そしてまた中国株式市場のですね、PER、まあ、株価収益率ですね。まあ総じてみて40倍を超える水準であるというふうにも報じられていましたけれども、まあこれらの状況から見ても過熱ぶりは明らかです。今朝の日経新聞にもまあ面白い記事が載ってたんですけれども、中国の国民の皆さんは、中国人の投資家のことを株の民と書いて株民って読むんですかね。まあ、中国語はできないので何て読むのかわからないんですけれども、株の民、株民と書いてですね、中国人の投資家だそうです。で、その株民はですね、貯蓄を取り崩して、それをどうやら株式に突っ込んでいる模様であるという、そんな記事が載っていました。まあ、典型的なですね、もう教科書に載るに違いないであろう、バブルの様相なんですけれども、まあ典型的なバブルということで、まあ数年後、少なくとも十数年後にはですね、中国株バブル、こんなことがありましたというふうに、まあ教科書といいますかですね、まあそういう文献に載ることになるであろう、今日この頃ではあるんですけれども、 まあ、ただ、中国はですね、世界経済を引っ張る、まあ、主役に躍り出るってことは、まず間違いないというふうに言われているところからして、まあ、ますます、目を離せないところであるんですけれども、少なくとも今は中国株、買い場ではないと、買い時ではないということは確かであると言えるのではないでしょうか。まあ、ところ、まあ、ちなみに、ジム・ロジャーズさんのですね、最近出された本、すごくいい本がありましてですね、ぜひ皆さんにお勧めしたいんですけれども、ですね、ちょっと今見当たらなくて探してるんですけれども、ジム・ロジャーズさんのです、あ、ありました、ありました。こういう本があるんです。娘に送る12の言葉という本があるんです。ジム・ロジャーズ著の人生と投資で成功するために娘に送る12の言葉。日本経済新聞出版社から出ています。1200円プラス消費税ですね。これ非常に面白くてですね、良い本でした。ぜひですね、興味がおありの方は、読んでみてください。そうですね、楽しい投資研究所のホームページでも、リンクを貼っておきましょうか。まあ、こんな本がありました。で、この中でですね、ジム、ロジャーズ氏はですね、こんなことをおっしゃっていましたね。つまり、彼自身、中国株には投資しているんですよね。中国、まさに21世紀は中国の世紀であるというふうに彼は表現しているんですけれども、ただ少なくとも今は買い時ではないというふうに、おっしゃっているわけです。ただし近い将来、必ずクラッシュ、中国株式市場はですね、クラッシュの時期を迎えるであろうというふうに、表現していました。で、そのクラッシュしたそのタイミング、すなわち暴落のタイミングですね。暴落したタイミングこそが、まあ、私たち長期的視点を持ったですね、投資家にとっての、望ましい買いのチャンスであるというふうに、書かれていましたですね。なるほど、まさに同意共感という、私ではあったんですけれども、まあバブルに踊ってしまう人はですね、結局痛みとともに教訓を得るわけなんですけれども、まあ歴史グリーンスパンさんのようにですね。過去のバブルに学んで、その上で、まあ、冷静に観察できて、で、自分の行動をコントロールできる人はですね、結局、長い目で見て、大きなリターン、果実をですね、手に入れることができるのではないのかなと、そんな風なことを改めて、思いました。今回のところは、こんな感じなんですけれども、ちょっと、告知と言いますか、お知らせなんですが、ただいま発売中の日経マネーのですね、7月号、2007年の7月号にですね、僭越ながら私のですね、コメントが掲載されていたりします。まあ、興味がおありの方はですね、日経マネーの7月号をぜひ手に取って読んでみてください。特集記事のですね、儲かる株が一目でわかる最強の決算活用術というですね、非常にアグレッシブな特集記事タイトルなんですけれども、まあこの特集記事の中でですね、まあ決算書はですね、こんな風に読めばいいのではないでしょうか、読むといいと思いますよということをですね、私、庄司拓也の名前でですね、簡単なコメントを寄せています。まあ実際はですね、この編集部の、まあ副編集長さんがですね、ちょっとインタビューして、くださってですね、私はこんな風に、この会社についてはこんな風に思いますというようなことを語っています。まあ、特にですね、トヨタ自動車について私コメントを寄せさせていただいているんですけれども、まあ、なかなか珍しい見方をですね、まあ自分で言うのも何なんですけれども、その、提示できているのではないのかなと思いますので、まあよかったら立ち読みでも何でも結構ですので、読んでいただけたら嬉しいです。そしてですね、まあこれは私が個人的に提供するものではあるんですけれども、その日経マネーをですね、まあ縁あって読んでくださった方にはですね、私の紹介文がこの日経マネーの記事にですね、小さく載っておりますので、そちらに URL を記載しております。こちらの URL にですね、アクセスしていただきました方にはですね、日経マネーの読者さん限定の無料音声セミナーをお届けしようかなと思っております。まあ、すでに、大勢の方からですね、お申し込みいただいて嬉しいなというところなんですけれども、ただいま制作中ですので、今しばしお待ちください。お申し込みいただいた方にはですね、まあ、完成後、まあ、真っ先にですね、 メールなどでお伝えして、特典をですね、音声セミナー、プレゼントさせていただきます。興味がおありの方はぜひですね、アクセスしてみてください。お待ちしております。と、まあ、こんなところで、楽しい投資ポッドキャストをお送りいたしました。楽しい投資ポッドキャストは、楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンで、楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所は、オフィシャルクラブ、楽しい投資友の会というものを運営しております。友の会会員の方には、不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました、楽しい投資ニュースレターを配信しております。楽しい投資友の会のですね、入会金、会費は一切かかりません。無料で、ご入会いただけます。楽しい投資研究所のホームページからですね、入会手続きは2分もかからず済ませることができますので、興味がおありの方はぜひどうぞ。さて、今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。どうか次回もお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。